た大いなる崩壊と題しまして宣戦請求をお願いします。
ただいまヨハネの黙示録の18章全体をご一緒にお聞きしました。先週の幽霊杯で17章を聞きましたけれども、その17章のところでは神様に逆らう勢力が非常に大きな力を振るうけれども、やがては滅びていかざるを得ないのだということが語られていました。それに続くこの18章で実際に神様に逆らって神様抜きで歩む勢力が滅んでいく様子というのが語られていますけれども、ここに言われている様子というのはちっとも具体的ではありません。滅びそのものが語られるというよりは、その滅びに際して様々に嘆く、そういう人間たちの姿が語られる、そういう仕方によってここに一つの滅びが起こっているんだということが語られます。でこういう控えめな語り口から知らされることがあるのだろうと思います。それは私たちが神様の裁きということを語る際には、自分も神と一緒になって裁く側に立つのではないということです。神様の裁きというものがこの世界に臨む、でその前である種のつつましやかさ、そういうことが求められる、この箇所はそんなふうに私たちに告げているのではないかと思います。でそういうわきまえをまず持った上で、ここから聞こえてくるいくつかのことを今朝ご一緒に考えたいと思うんです。まずは神様の裁きが行われる、でそういうことが行われるのだとして、その時にはどういう印が前もって現れるのだろうかということです。今日のところを読んでいると3つほどのことが言われている、そんなふうに思います。でまずは7節の後半です。こんなふうに記されています。彼女は心の中でこう言っているからである。私は女王の座についており、やもめなどではない。決して悲しい目に遭いはしない。この彼女と言われているのは、大バビロンという名前のヘアバンドをしていたあの女性です。17章に出てきていましたけれども、裁きはこの人が滅ぶという仕方で起こっているわけです。でこの大バビロンと言われている女の人、これは内容から言えば神様を抜きにして自分たちだけで生きようとするこの世の勢力のことです。神様を信じない、神様抜きでも自分でやっていける、でそう考えるこの世の勢力は、自分の可能性というのは絶大なのだ、そう思い込んでその力を誇る、そういうことがあるんです。私は女王の座についている、やもめなどではない、決して悲しい目に遭いはしない。でそういうふうにこの大バビロンと名乗る女性は語っています。こんなふうに自分の力を誇る、そういう勢力の古典的な姿というのは創世記の11章にすでに現れていました。バベルの塔というその記事です。あのバベルの塔のところで塔を建てた人たちは言っていました。さあ天にまで届く塔のある町を建てて有名になろう、そして全地に散らされることのないようにしよう。大変面白い言い方だと思うんですけれども、自分たちは天にまで届く塔のある町を建てるんだ、 そしてどこからでも見えるような、そういう塔を建てて全地に散らされることがないようにしようというふうに言うんですね。実はあの人たちは自分たちが全地に散らされてバラバラになってしまう、孤独になってしまうかもしれないという、そういう不安をどっかに抱えてるんです。しかしそういう弱さを認めるんじゃなくて、呆れるほどの自信を持って、自分たちは有名になれるのだ、地上のどこからでも眺められるようになるのだと言って塔を築き始めます。で、神様はそういうふうに人間が塔を築き始めたのをご覧になって、下っていって人々の言葉を混乱させて、もはや人々が一緒に塔を建てられなくしたんだというふうにバベルの塔では言われるんですね。神様を信じない人たちの過剰なまでの傲慢さというのが、裁きの時を来たらせる一つの印です。で、今日のこの箇所に話を戻しますと、ここで滅ぼされていく大バビロンと言われている女性も、私は女王の座についている、やもめなどではない、決して悲しみに遭いはしないと言っています。自分は女王だ、そう力を誇りながら、一方で決して悲しい目に遭いはしないって言っているんです。こういうふうに心の内に思っているということ自体が、実は自分は悲しい目に対しては無力だということを分かっているということです。悲しみが襲ってくるときにはそこから逃げられない、そういうことを示しています。しかし都合の悪いことは決して起こらないと言って蓋をしてしまうんです。私たち人間が自信にあふれて傲慢になって、そして失敗であるとかうまくいかないという危険性について一切考えなくなる、そんなことは起こらないのだと思い込むようになるとき、実は危険な兆候というのがそこに現れているかもしれない。この歌詞はまずそんなふうなことを語っていると思います。で、2番目のことというのは23節の終わりに出てきます。23節の最後の2行にこう書いてあります。またお前の魔術によってすべての国の民が惑わされる。で、神様抜きで済ませようとするこの世の勢力は、ただ神を認めないというだけではないんです。本当の神様を認めないだけではなくて、神以外の別のものをまるで神であるかのように見せかけます。で、魔術っていうこの言葉は英語ではマジックというふうに言いますけれども、手品も英語ではマジックと言われます。でも、手品とここに言われている魔術同じじゃありません。どっちも人の目を欺くという点では同じですけれども、似てますけれども、手品というのは場を和ませるために行われるのに対して、この魔術というのは希望を失わせる、そういうところがあります。偽りの神を立てる、そして誠の将来でないところにまるで将来があるかのように見せかける、そうやって人々を欺いて、最初のうちはウキウキさせておいて、やがて絶望の淵に人々を連れていきます。あまりに楽観的に過ぎる将来の見通しであったり、手柄を誇りたがって自分はこれこれの大変良い行いをした、誇りたがる、そういう為政者たちの姿の上に、私たちはこの大バビロンの力が働いている様子を見るという時が
あるんじゃないでしょうか。
実際には決して楽観的に見通せないそういう将来であるのに、大丈夫、この将来はうまくいく、私たちの国の経済はうまくいっている、そういうふうに実際でないものを言い含めて、まるでそこに将来があるかのように、でも実際にはその将来を少しずつ食いつぶしている、そういう言葉の中に実は滅びの兆候ということが示されている、そういうことがあるのではないかと思います。で、神様の裁きに遭わざるを得ないということで第3に注目したいのは24節です。こういうふうに言われています。預言者たちと聖なる者たちの血、地上で殺されたすべての者の血がこの都で流されたからである。で、今までのところで神様の裁きが望まざるを得ない、そういう印として第一には、私たち人間のこの上ない自信過剰、そして高慢さということが言われてました。第二には、神様でないものを神に祭り上げる、そういう奇弁が語られていました。で、それに加えてここに第三のこととして語られるのは何か、これ地上の教会に対する激しい憎しみと圧迫です。本当の神様を礼拝し、本当の神様に仕えて生きるのだ、そう主張する人々、そういう教会に対して、激しい攻撃が加えられるということも、また実は神様の裁きが近いということの印です。神様を抜きにして、神様がいなくてもこの世界は万事やっていける、そう考えて歩もうとするこの世の勢力にとっては、いや、そんなことはない、本当の神がこの世界の上におられるのだ、そう語る教会の存在っていうのはいかにも目障りなんです。神なんかいないんだ、自分たちの思い通りにやったらいいじゃないかと思っている、そういう人たちの中で、いや、神様がおられる、そういうことを主張する人たちというのはいかにも異質です。ですからこの世の勢力はですね、あらゆる手段を講じて教会をこの世に同化させようとします。自分たちと同じように神なんかいないんだ、それでいいじゃないかというふうに丸め込もうとします。教会をもはや神様に従う主の教会ではなくそうとしてしまいます。で、そういう動きが教会の上に及んでくるということがあるんです。で、それはもしかすると普段私たちが想像するようなですね、非常にはっきりとしたドラマチックな出来事とは違う仕方で、ひそやかに私たちに迫ってくるということがあるかもしれません。すなわち私たちキリスト者自身が自分が主の教会の一員なのだということを人前で包み隠してしまおうとしたり、あるいは自分が教会に属している、そして神様に仕え生きている、そういう人間なんだという責任を軽んじてしまうという仕方で現れてしまうということがあるかもしれません。この私がキリスト者なのだということは、あくまでも私の心の内側の問題だ、私の心の持ちよう、気の持ちようの問題だというふうに考えて、実際にはそれは外側に何も現れなくても自分は神のものであり得るのだと思ってしまう。で、そういう時には実は私たちは本当の神様のものとして生活しているのかどうか怪しくなってくるところがあるんです。自分が神様のものだと心の中で思いながら、しかし実際に生きる生活はそうじゃないように生きてしまうという弱さの中に、実は教会をこのように同化させてしまおうとする、そういう勢力 の影が見え隠れしているんじゃないでしょうか。どっちつかずの態度を続けていくうちに、いつの間にかそういう中途半端なあり方というのにすっかり慣れっこになってしまう。そしてやがては主の教会にすっかり背を向けて、完全にこれを拒否してしまっても自分はそれでいいのだと思ってしまうという仕方で、実は神様に従う勢力が、神様に従う教会がこの地上から姿を消していくということがあり得る。自分は決してそうならないということは誰に言い切れるでしょうか。ところで神様による裁きというのは実際にはどういうふうに現れるでしょうか。最初に申し上げたように、ここにあからさまに言われているわけじゃありません。すべてはいくつかの情景を通して私たちが悟るようにという形で語られています。で、それでここに語られているいくつかの情景を思い巡らしたいんです。まず21節にこんなふうに語られています。するとある力強い天使が大きい引き薄のような石を取り上げ、それを海に投げ込んでこう言った。大いなる都バビロンはこのように荒々しく投げ出され、もはや決して見られない。一番最後のところにもはや決して見られない、大きなバビロン、それが見られなくなると言われています。で、こういう言い方に注目したいんです。実はこの後続けて読んでいきますと、このもはや決して見られないというのとよく似た言い方が、まるでリフレインみたいに繰り返されていることに気がつかされます。22節のを見ますと、もはや決してお前のうちには聞かれない、もはや決してお前のうちには見られない、もはや決してお前のうちには聞かれない。23節、もはや決してお前のうちには輝かない、もはや決してお前のうちには聞かれない。そんなふうに繰り返されます。で、ここに語られていることという内容を考えますと、大バビロンが投げ出され、もはや見られなくなる、姿を消してしまうというのはどういうことか。それは立て事を弾く者の奏でる音、歌を歌う者の声、笛を吹く者やラッパを鳴らす者の楽の音がもはや聞かれなくなる。つまり音楽や芸術の世界が失われていくんだということが語られています。あるいはその次、技術を身につけた者たちも誰一人もはや決してお前のうちには見られない。技術やあるいは文化といったものが失われていく、労働が失われていく。そして23節に行くと、そこでは愛や家庭も失われるんだというふうに言われています。花婿や花嫁の声ももはや決してお前のうちには聞かれない。大バビロンの滅びというのは何とも不気味なことを語ってるんです。私たちが日頃そのために生き努力するのだと思っているものが次々と姿を消していきます。文化や芸術の世界、学術研究や技術開発、そして労働、愛や親密さ、そういったものが次々と姿を消していく。で、その時に一体私たちには何が残るんでしょうか。で、こういう言葉を聞くと考えさせられるんじゃないかと思うんです。いろいろなものが姿を消すというふうに言われている、これが裁きなのだとすれば、私たちは一体何を中心に言ってるんだろうか。私たちが毎日毎日一生懸命生きていくわけですけれども、このために努力している、このために自分の全勢力を傾けていると、そういうふうに言うような一番最後の目標っていうのは一体何なんでしょうか。 芸術が取り去られる、労働が取り去られる、愛も親密さも取り去られる、その後に私たちに何が残るか、私たちはその時果たして全てが取り去られても神様がこの私におられるのだということを言えるんでしょうか。詩編87編の詩人みたいなことを私たち口にできるでしょうか。詩編87編の7節を聞いてみようと思います。旧約聖書の924ページです。924ページの下の段真ん中ぐらいですが、詩編87編の7節、87編の一番最後です。歌う者も踊る者も共に言う、私の源はすべてあなたの中にあると。この詩人が言ってるみたいにです、私たちはいろいろなものが人生から取り去られていく、そのさなかにあって、本当に神様、あなたこそがこの私の生きがいです、この私が生きている源ですということを率直に言い表すんでしょうか。私たちはしかしそういうふうになるように聖書から求められているんではないでしょうか。神様の裁きの不気味さというのはこの黙示録18章の他の言葉からも聞こえてきます。この18章の中では3つの嘆き悲しむ声が大きな波がうねってくるみたいに次々と語りかけられています。10節、16節、19節のところです。まず10節のところでこんなふうに語られます。彼女の苦しみを見て遠くに立ってこう言う、不幸だ不幸だ、大いなる都、強大な都バビロン、お前はひとときの間に裁かれた。こう言って嘆いているのは地上の王たちです。この王たちは神様抜きで全てを取り仕切ろうとする大バビロン、その大バビロンと一緒に栄えてきました。今までこの王たちは贅沢に遊び暮らして華やかで力にあふれていました。力と栄光を欲しいままにする、そういう彼らの生活というのは大勢の人々が集まってくる都会の生活と切り離すことはできません。この王たちというのは大勢の人間を支配する、そういう政治権力の担い手でもあります。大いなる都の繁栄こそこの王たちの生きがいです。しかし神様がそこに介入すると、そのところでこの王たちの権力は覆されていってしまう。自分たちが今まで楽しんできた贅沢な生活はすべて滅んでいってしまう、そういうふうにここに言われているんです。人間の思惑や人間の能力によって、あるいは才覚によってこの世を渡り歩いていく、そして大勢の人たちの力を巧みに用いながら自分たちが楽しく過ごしていこうとする、そういう生活が終わりの時を迎える、そういう仕方でこの滅びが望んでいることがわかります。で次に出てくるのは16節です。こういうふうに出てきます。こういう、不幸だ不幸だ、大いなる都、麻の布、また紫の布や赤い布をまとい、金と宝石と真珠の飾りをつけた都、あれほどの富がひとときの間に皆荒れ果ててしまうとは。でここで悲しんでいるのは今度は商人たちです。 この商人たちは大都会に集まる富をたたえて、それを分配し増やすという務めを果たしていました。でこの商人たちの手にはいろんな商品が集まっていました。12節から13節にかけて、その商品がリストアップされていました。その商品とは、金、銀、宝石、真珠、麻布の紫の布、絹地、赤い布、あらゆる香ばしい木と象牙細工、そして高価な木材や青銅鉄大理石などでできたあらゆる器、肉系、香料、香、香油、乳香、ブドウ酒、オリーブ油、麦粉、小麦、家畜、羊、馬、馬車、奴隷、人間であるというふうに言われていました。金銀というところから始まって、さまざまな贅沢品、それから、生活物資が続き、食料が出てきて、そして果ては奴隷、人間まで売買の対象にしていたことがわかります。商人たちが扱う商品というのは、私たちの生活のあらゆる場面に及んでいます。でこういう商人たちはまさに経済活動の担い手たちです。大きな都会というのは、こういう人たちがうまく立ち回る場であり、そしてまたこういう人たちの奉仕によって都市の生活というのは回っていくところがあります。しかしそれは永遠のものではありません。神様の裁きが望むときに、経済活動もまた荒廃をしていく。そしてこの商人たちは嘆き悲しむことになるんです。自分たちの商品を買ってくれる人はいない、あれほどの富がひとときの間にみんな荒れ果ててしまうとはと言って嘆いているわけです。3番目の嘆き悲しみは19節に出てきます。これは船乗り、あるいは海で働く人たちの間から聞こえてくる声です。でこの人たちも大バビロンの繁栄と豊かさを支えてきた人たちです。この船乗りたち、航海するすべての者たちというのは、大陸と大陸をつないで異国の珍しいものを運んでくる、そういう務めに従事する人たちです。そして航海しながら世界を一つに結び合わせる、そういう人たちなんです。こういう人たちの働きによって世界が近づいてくるような印象を受けます。しかし実はこの人たちがもたらす世界の一体感というのは本当のものなのかということは問われなくてはいけません。この人たちがもたらす一体感というのは見せかけだけのものであるかもしれないんです。古い時代からこういう船乗りたちがいた、そして活動してきました。しかしその働きによって本当に世界が一つになったのかというと、残念ながらそうではないと言わざるを得ないんじゃないでしょうか。この聖書が書かれた時代には船というものが大陸と大陸を結ぶ、唯一の手段、海の上を移動する手段だったですから、この人たちが登場しています。しかし私たちの時代にはもしかしたらもっと早く、もっと近くつなぐものがいろいろ生まれているかもしれません。航空機が誕生すれば、飛行機によってあっという間に大陸から大陸へ飛ぶことができるかもしれない。あるいは情報だけで言うならば、テレビやインターネットにつながることで地球の裏側のことであっても、私たちはまるで今起こっていることを庭先で話すかのように話したり見たりすることができるかもしれません。で、そういうことを指して、よく地球は狭くなった、地球は近くなったんだということも言われます。しかしです、よく考えなきゃいけないと思うんですね。地球が近くなった、一体感が増してるんでしょうか。距離や時間が短縮された、速くなったということは言えるかもしれません。しかし本当にそれで人間同士が近づいて親密になってるんでしょうか。世界が近いと言いながら、私たちは本当に遠い人たちと親密に 近いものとして交わりを持てているんでしょうか。世界は一つになっていると言いながら、今でも難民があちこちにあふれている。あるいは日本も含めです。世界中の豊かな国の人たちは、自分さえ良ければそれでいいんだという考え方を当たり前のように持ってるんじゃないでしょうか。私たちがもし難民という問題を身近に感じないとしたら、それは難民がいないせいではないということを私たちは頭では分かっていますが、しかし本当に私たちはそのことを身にしみて分かってるんでしょうか。実は難民が日本の社会で遠慮を感じられるのは、日本に難民を受け入れないからです。受け入れないことで私たちはまるでそれがないかのように日々の生活を享受している。実際問題として私たちが生活している日本の生活ってそうだろうと思います。19節に語られている嘆きの言葉は、そういう偽りの一体感をもたらしていた人たちが滅びに直面していく嘆きなんです。19節はこう言います。彼らは頭に尻をかぶり、泣き悲しんでこう叫んだ。不幸だ不幸だ、大いなる都、海に船を持つ者が皆この都で高価なものを取引し豊かになったのに、ひとときの間に荒れ果ててしまうとは。でこんなふうにです、今聞いたようにこの18章というのはほとんど全体にわたってあちこちから嘆きの声、うめき声が聞こえてきます。でそういうさなかにあって、ごくわずかですが地上の教会に向けられている言葉もここには差し挟まれているんです。ここを読むと、こんなふうに滅びが予告され、またそれが実現されていくさなかにあって、教会がなおそこで働いている。でそういうことがわかります。教会は神様の裁きが望んでいる、それが行われているさなかにあって神様の御言葉を聞き分けます。裁きを受けてしまうほどに乱熟しきった大いなる都が崩壊していく、そのさなかにあっても教会はなお教会として働き続けるんです。4節のところにこう言われます。私はまた天から別の声がこういうのを聞いた。私の民よ、彼女から離れされ、その罪に加わったり、その災いに巻き込まれたりしないようにせよ。彼女、大バビロンです。それから離れされ、その罪に加わるな、災いに巻き込まれるな、そういうふうにここに進められています。でこの言葉、実は教会の歴史の中では間違って受け取られるってことが多くありました。これは世俗の混乱を離れて教会だけが孤立をしろ、そして修道院の中にでも立てこもってしまえっていう、そういう命令のように受け取られた、そういう時代があるんです。しかし実際は違います。教会がもしそんなふうに自分たちだけであろうとする、そして自分たちだけの殻の中に閉じこもろうとするときには、イエス様が教会のために祈ってくださったあるお祈りを忘れている、そういうときだろうと思います。ヨハネによる福音書の17章の15節でイエス様はこんなふうに祈られているんです。ヨハネによる福音書の17章の15節、私の聖書だと202ページです。イエス様が十字架にかかる前の日にこう祈っておられます。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私が世に属していないように、彼らも世に属していないのです。イエス様が祈っているこのお祈りっていうのは、 教会がこの世から離れて孤立するということを望んでいるのではないというお祈りです。教会はこの世に対して決して距離を置くんじゃなくて、あるいは混乱し滅んでいくこの世から逃げ出すのでもありません。そうじゃなくて、この世に対して内なる自由を保って、この世の誘惑があってもそれに耐えて、神様に保護されながらこの世になお仕えていく、そういう働きを教会はします。教会がこの世に仕えることと、この世を好んだりこの世を愛したりすることは決して同じではありません。この世を好む、この世を愛する者たちは結局は自分の魂をこの世に売り渡すことになります。この世に同化していっていかざる、同化せざるを得ません。しかし教会はこの世にしがみつくんじゃないんです。この世を救うために来られた主イエスキリスト、ご自身の命を投げ出して十字架まで向かっていかれた主イエスキリストに固く結ばれるんです。イエス様の十字架っていうのはこの世から逃げ出すために起こった出来事じゃありません。この世のただ中で大勢の人たちと一緒に生きるように、本当に人々が生きるようになるために、どこまでもこの世と一緒に歩んでいった、そういう歩みです。教会はそういうイエス様に従っていくんです。裁かれ滅んでいくこの世から逃げ出すんじゃなくて、あるいは本当に困難な局面に出会ってそこから退くのではなくて、決してセンチメンタルになるのではないのですけれど、この世にとどまり続けます。そして滅んでいくこの世を主人とするのではなくて、あくまでもその場所に立って、本当のこの世界の主は誰なのかということを指し示し続けます。諦めてこの世が滅んでいくときにはどうせ全部滅ぶんだから私も一緒に滅ぶんだというのではなくて、そうではなくて、この世の主人である方、神様はたとえみんなが滅んでいくように見える中でも、そこでも一人でも本当に生きるようになることを望んでくださっている、そのことを聖書から聞き取りながら、そのことをこの世に示し続けていく、そういう役割を帯びています。一人でも永遠の命の中に生きていくことができるように、神様に信頼して生きていいのだということを教え続けるんです。教会に対する第二の言葉は、まさにこの世が滅んでいく、その崩壊の最中に語られます。20節です。天よ、この都のゆえに喜べ、聖なる者たち、使徒たち、預言者たちよ喜べ、神はあなた方のためにこの都を裁かれたからである。教会はこの世から圧迫され攻撃されるのだとさっき申し上げました。しかしここに言われている喜びというのは仕返しをする喜びではありません。ここに湧き上がる喜びというのは人間の心から出てくるものじゃなくて神様から出てくるものです。崩壊していく最中にあって、なおそこに神様の真実、神様の慈しみ、神様の清さがそこにあるということを喜ぶ喜びです。神様がご自身に属する人たちを裁きの最中にあって、苦難と殉教の最中にあってもなお支え導いてくださることを喜ぶ喜びがここにはあります。神様の真実に支えられて、教会は一番最後のところまでこの世に仕え続けるんです。この世の人間がすべて希望を失うとしても、それでも神様は私たちを生かそうとしてくださるのだ。この世が滅ぶときにも、なお私たちが生まれたばかりの幼子から本当に年を重ねた老人まで、その一人一人が神様に愛され、そこで生きるものとされているのだということを伝え続けていくんです。私たちは全てが失われるとしてもなお神様が希望の源としていてくださるのだ、そのことを伝え続けていくように招かれています。そしてそのような働きに 立てられていることを感謝し喜んでいる。それがこの20節に語られている喜びです。私たちはどんな時にもよみがえりの主イエスキリストに伴っていただいて、なおそこで働くことができるようにされています。神様の御言葉に支えられ励まされて今日の務めに向かっていくものとされたい、そう願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは聖書からあなた抜きで全てを済まそうとするこの世の勢力が仲間割れを起こし、そしてやがては滅んでいく運命にあるのだということを聞かされています。今日の箇所では実際にあなた抜きで済まそうとする勢力が滅んでいく、その滅びの出来事が起こる、裁きの出来事が起こる、その時の様子を聞かされました。この世の力により頼み、さまざまな豊かさや富を誇っていた、そういう思っている者たちが深い嘆きと悲しみを覚え、災いだ災いだと繰り返す中にあって、教会はそのようなこの世の心を寄せるものとは別のものに心を寄せ、あなたが与えてくださった十字架とよみがえりの主イエスキリストに支えられながら、なおあなたに信頼して生きていいのだということを伝え続ける、そのような務めが与えられていることを知らされ感謝をいたします。どうか私たちがイエス様の十字架の上を見上げながら、この地上の困難な生活を耐え忍んで、そして信仰を持ち続けて歩んでいくことができますように、どんな時にもあなたが私たちの上にいてくださり、すべてを支配してくださる、そのことのゆえに希望を持ち続けて歩むものとさせてください。そしてどうぞ私たちがこの地上であなたから与えられているその手の技を祝福し、あなたの働きに仕えるものとして私たちの一日一日の生活を用いさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。